おはようございます。小松でございます。今日ね、今ちょっと道路の近くで座りながらね、収録してるんですけど、ここね、三条通りなんですよ。で、蹴上っていうところがあって、まあこれちょっとね、山、一番山に近いところなんですよね。まあ山頂とまでは行かないんですけど、それでまあ僕毎日自分がね、京都の中心地にいましてですね、まあ中心地が偉いとかそういう意味じゃないよ。まあ中心地にいて、それで自転車で、三条通り通ってね、で、まあ蹴上まで上がるんですよね。めちゃくちゃきつい道です、僕にとって。そしてそこから下がるっていうことをして、それで山科に行くんですよね。でね、山科からもう旧街道を通って、まあ奈義辻っていうねエリアに行ってですね、まあそこに京都立花大学があるので、特にね水曜日、今日水曜日収録してるんですけど、1年生のね授業でアカデミックスキルっていうのがあるんですよね。これ1年生の必修なんですよ。でまあこれがですね、まあ6クラスあって、それでまあ半分担任みたいな感じですよね。1年生ってまあまあ今回のね、今回しかデジタルメディア学部ってまあ設立が今年なので、まあ立ち上がりなんですよね。でまあ1年生しかいない状態で、それでまあ100名ちょっといらっしゃるんですよね。それで6クラスに分かれて、で班に分かれてですね、トイオを使って、まあいろんなまあ、プロジェクトをね、プログラミングを用いてね、まあ、基本スクラッチなんですけど、それから、まあ、ゲームをするとか、スゴロク作るとかね、闘牛ゲームをするとかね、ものすごいね、クリエイティブに学生さん1年生やってて、まあ、その、まあ、クラスを、まあ、僕は水曜日の一限ね、に行ってるんですよね。で、水曜日の一限というかね、立花大学って100分講義なんですよね。で多くの、大学がですね、まあ、全人口もそうなんだけど90分なんですよ。で100分にしたっていうのが、多分ここ2021年に工学系が できたんですね、立花。それでそれに伴って、まあまあ、今10学部ありますけど、まあ、学内全部で90分授業がね、100分授業になったんですね。まあその代わりといってはなんだけど、13.5 回っていうくくりなんですよ。90分だと、14回なんだけど、100分だと 13.5 回というね、だから最終の14回目がね、半分だから50分で終わるっていうね、まあ中途半端な感じかもしれないけど、まあそういう感じなんですよね。まあそれで100分間、まあ初めに10分ちょろちょろね、最初こんな風にしましょうみたいなことは言うんだけど、あとね、自主的にクラスに分かれて、クラスというか班に分かれて、まあ、トイオを使ったゲームをね、ゲームというか、まあ、プロジェクトをやるんですけど、まあ、すぐに時間が終わっちゃうんですよね。で、そのクラスのね、クラスというかその班の、まあ、一人のね、クラスの、学生さんがですね、なんと、まあ、まあ、京都外から来られてる方も結構いらっしゃって、まあ、とある地域なんですよね。で、とある地域の、親御さんがこの、小松ラジオをね聞いていらっしゃるという、なんかね LINE でそんなこと聞いてるよって来てますよとかって言われて、みたいな、あーすいません親御さんごめんなさいみたいなね、すいません本当立花大学がこんな教員ばっかりじゃないでしょ、もう本当にもうシュッとしてシュッと本当にもうねリスペクトできるところはもちろんなんだけど、本当にね良い意味で真面目でですね、責任感があって、まあ、もちろん自分 の趣味じゃない趣味自分 の専門をね、ちょっと口滑った趣味ね、専門をね、僕は音楽とか作曲ですけどねをやって、それで同時並行的に学生さんの、まあ、教育というかね、大学教育をね担うわけなんですけど、まあ、その親御さんがね本当にすいません、もうこんなもうね自分のためだけにやってるラジオだからね、まあそういうとこだけど、まあこういう教員もこの大学にはいるんだなっていうふうにね思って聞いていただいたらいいかなと思いました。でもこれでも 4分半、今日何のあれもない、ためにもならない、ためになることも言いたくもない、ラジオですけどね。でまあちょっとこう今日伝えたいこと、こっから本題なんだけど、その自転車で行ってる山科がね、まあ、本当水が合ってるというか、 地方にの人にとってはすごくね、居やすい場所っていうのをね、感じるんですよね。というのはね、京都って大きく分けて京都盆地と山砂盆地とあるんですよ、中心街で。京都盆地は、まあ、鴨川があって、御所があって、それでまあね、地下鉄が走ってて植物園があってみたいな、割とこう多くのねメインの、人間がね、メインの人間って あれですけど、まあ人数が多い人間がいるところなんですよね。で今僕ここが山の境で、そこを越えると山砂なんですよね。で山砂ってね、昭和っぽいんですよ、建物のもう作りもね、道もね。で僕はいつも通ってるのは旧街道なんですよね。今目の前に三条通りがあるんだけど、これね、2車線 ×2 だから、まあ、4車線なんですね。で割とまあ交通量も多いし、この下の東西線走ってんだけど、まあそれの以前にね、街道ですよね、東海道五十三次の終点が三条ですよね。でそこで、山砂がその手前の、宿場町だと思うんですけど、まあ、そこのね、道を毎日僕は通ってます、旧東海道ね。ググっていただいたら、こんなところに道があるんか。でもね、自転車ってローテクというか、身体的にこう走るというかね、たまには電動とかで僕を追い抜いていきますけどね、僕電動のね自転車大嫌いなんですよね、本当に。なんか、ね、音も嫌いだし、重たいし、あれ充電しなかったら単なる鉄の塊じゃないですか。だからあとね、体がなまる、あんなの乗ってるとね、僕は乗らないっていう感じで、たまにね、電動自転車がね、通り抜く、越していきますけど、僕は自分の足でね、はい、別にそれが自慢だから、自分の足だから偉いだろうみたいな、そんな老害なこと言わないけどね、できる限り自分のね、身体を使って、めちゃくちゃきつい坂を上がったり下がったりしてるんですよ、ド M だからね。でそこでたまたま見つけた、そのパン屋さんがあってですね、まあ、そのパン屋さんが、男性一人でになってらっしゃるんですけど、とにかく美味しいというか昭和なんですよね、雰囲気も味も思想もね。でその方とね、今回2回目行ったんだけど、とすごくいいですよね。なんかそんな会話ができたりとかですね。でさ、その前はちょっと僕コーヒー好きなので、コーヒー豆買うんだけど、なぎつじで、紅葉コーヒーね、紅葉コーヒー の方ともですね、本当に、まあ、生活つながりっていうのもちょっと あるんですけど、後で聞いて、そうですか、生活のつながりあるんですねみたいな、まあ、そういうところでね、まあ、地元のなんていうかな、他愛もないような、まあ、世間話ですよね。タイパコスパで考えたら、それ普通はこれ語弊言ったらなんだけど、この京都盆地の中心街ではしない会話ですよ。そう、中心のねオフィス街とかでは、まあそれじゃない会、まあその中でもそういう店あるけれども、でもねシュッとしてますよね、今京都市内の中心の方のね、まあ似たような店、似たようなパン屋さんばっかりですよね。でそこのパン屋はね、やっぱ自分ご自分で生地を作るわけですよ。で前の日の3時からね仕込むっていうことをされてるみたいで、とにかくいろんな種類のパンがあってもういいんですよね。で僕今日買ったのはね、カツサンドと、あとはね、アンパンとですね、あとはアップルパイ、アップルサンドとアップルパイかな。もうこれ昭和っていうか、僕がこうごちそうだごちそうだと思って食べたね、昭和60年代ぐらいの味ですよね。それが今もこうしてね受け継がれてるっていうのはすごい大変ありがたいことですよね。でね、他のパン屋さんの悪口言うわけじゃないけど、すごく味似てんですよね。なんか洋風で割と硬くって風味があって甘ったるいんですよね。なんかね、砂糖漬けでね、人をね人をなんちゅうのかな、砂糖漬けにしおるようなね、まあ何でも今は砂糖漬けですけど、それをね促してるようなパン屋さん多いんですよ。しかもいろいろ生地でもそこから焼いてる生地のパン屋さんってまああるけれども、今っても買えるみたい、パイの生地とかなんとか生地だからね、パーツを取ってきてそれに入れてるっていうね、そういうパン屋もあるわけなんですよね。まあこれ言うと本当にディスる感じでね炎上するかもしれないけど、まあ ラジオだったらね、音声だったらもうどうせ聞いてないから炎上しないでしょっていう感じの中では、ほんと秀逸な美味しいお店、うん、しかもその方滋賀県出身なんで、まあ田舎の話とかですね、まあこの多分山科ってこう滋賀県じゃねっていう説がね、僕も思うんですよね。滋賀県にすごく似てる空気がね、山を越えるとあるんですよね。で今もこれ僕あのいるのが、あの前にあの京阪がここの三条のね、地上を通った時のこれあの跡地がねあって、ここあの駅があったみたいね。でその跡地にあの前もね紹介したか分かんないけど、ベンチがあって、目の前がうるさいけどね、あの道路だけれども、まあそこで、ゆったりできてるわけなんですよ。であの信号がね赤になると、あの周りが静かになるでしょ、一瞬するとね、川の音がね後ろの湧水があって、ね、聞こえてくるんですよね。こんなになんかあの車が多いところだけど、 目をね山の方に向けると、緑が多いし、なんなら音環境もねすごいねいいなと思いましたね。うん、一見なんか山すなってごちゃごちゃして、なんか洗練されてなくって住みづらいんじゃねって思ったんですよ最初、あの立花大学行く前ぐらいにね、まあ、数年前からもうちょっと実は準備をね、あの移動のあたりはもうしてたんで、まあ、何度も行ってるわけですよここね。するとね、あちょっとなんか住むのはどうかなとは思ったんだけど、まあ、実際住んではいないけど、いやものすごくいいんですよね。なんかあの生活感がある、そして整いすぎてない、そして何気ない会話があったりとかして、地域の共同体っていうのがめちゃくちゃ残ってるなっていう、つまりこれ何が言いたいかっていうとですね、災害とか何とかがあった場合に助け合いとか、そのあたりの顔が見えやすい、エリアになるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。でもうここかしこにねいい場所、その学生さんにもね、学生さんすごいねあの食べ物ネタで盛り上がったんだけど、あのねカポリでしょ、うん、カポリがいいね、これ前もここで伝えたけど、なんだっけ、名古屋のあの天ぷらが入ってるやつね、あおにぎりね、天ぷらおにぎりね、それとかあと中華も行ったよね。もうここだけに風鈴っていうとこね、中華の風鈴、これはね教えたくないな、ほんとよくってやばいね、もうほんと風鈴に行くために僕行ってるようなもんだよね、お昼だけど、まあ週1回か2回ぐらいですけどね。であとは、パセリね、パセリはいいよほんと、居酒屋だったんだけど、だし巻きが美味しすぎるっていう、だし巻き定食食べるんですよ、あの8切れぐらい、いや8人前いたら大げさだけど4人前ぐらいあるね、あのだし巻き来るんですよ。あとね、あのいろいろな惣菜とかね、いやこれでこの値段で大丈夫かなぐらいね美味しいんですよね。別にどこの地域でいい悪いというよりも、いいところめちゃくちゃあるなと思って、はい、そんな風なところをね、学生さんもねそういう興味があってね、あの岩屋神社いいよ行ってみたいたら、あ僕も行きましたとかっておっしゃってて、いやそういうね、あのフラヌールっていうのかな、フランス語でふらりとした散歩フラヌールっていうんだけど、それをねあの価値をね感じてらっしゃる学生さんに出会ってね、いやいいなっていう、はい、そういう感じで、本当にあの市内もいいですけど、こう青空ね、すごくねいい青空が見える山科、そしてあの山なので青空綺麗よね、ね本当空最高っていう風に今日はね、はい、何のこと言ってるのかね、はい、ちょっと分かる方には分かっていただけると思いますけれどもね、そんな感じで山も空も最高の山科、またぜひいらしてください。今日はこれまででございました。バイバーイ。